はい、おかえり。
おかえりなさい。
おかえり、
はい、
あの一周次元が歪んでるんで、
そうですね、はい、まあ、皆さんもちょっと1週間年を取られたところで
いやいや、ワケくんが登場したオープニングとフリートークの回あるでしょ、
はい、
その後ワケくんがいないコーナー集で、
そうか、僕2週間年取ってますね。
そうそうそうそうそう、はい、そうですよ、
ね、
2週間年取ってます。
まあそんなね、はい、2週目ちょっと席を外していたわけくん、はい、3週目に戻ってきまして、
うん、
長い、
うん、
というわけで3週目の1つ目のコーナーはなんと、
うん、
わけさんが、
はい、私のコーナーです、
用意してくださったということで、
はい、練りに練った、
はい、
はい、
まあエコーニュースです。
ほ、
はい、まあ皆さんもねご存知だと思うんですけど、このレインボーアーズではね、こうエコに関するニュースを、まあ、紹介してる。で皆さんね、まあちょっとまあ話長くなるから早速いきましょう。
おお話しちゃう、確かに話してしまう。
で、はい、まあ、まずちょっと、まあ、導入といいますか、実は私昨年ですね3ヶ月間、うん、あのイスラエルにいてたんですね。
ほう、さすがやな。
さすがじゃないです、まあ、イスラエルで研究をしてたんですよ。
言ってみたくない、イスラエルで
研究してたの。
言ってみたくない、
まあ、その話もねたくさんお話ししたいことあるんですけど、
まあそうだろうね、
今回はねせっかくその海外に行ってきたので、海外のちょっとエコな話、はい、エコ事情っていうのをちょっと皆さんにご紹介したいなと思ってます、
うん、はい、もう先週の斉藤君のエコリュースとはえらい違いですよ
恥ずかしい、すげえ恥ずかしい
でですね、あの、まあ、ちょっとイスラエル の, あのご紹介からしたいんですけれども、はいはい、イスラエルというのはいわゆるまあ中東と呼ばれているエリアにありまして、あの大きさでいうとですね四国くらいなんですね。
へえ、
すごい小さいんですけれども、まあ、実はあの、まあ、砂漠、まあ、自体にありまして、で、まあ、地中海に面していて、まあ、地中海性気候と、つまりまあ乾燥している、まあ、場所なんですね、はい、で、まあ、そういったまあイスラエルなんですけれども、まあ、乾燥している地域ということで、やっぱり水不足の問題が、まあ、慢性的にありますと。
ほう、
でちょっとこうイスラエルはですね、その、まあ、その水不足に、まあ、対応するためにやっている技術、うん、まあ、もっと正確に言うと、まあ、水不足の中農作物を育てるために、まあ、使っている天敵灌漑という技術についてちょっと今回ご紹介したいですね。
ほう、
はい、
ほう、
まあ、ちょっと難しそうな話題だと思うんですけど、結構簡単、話としては結構簡単です。
はいはい、
はい、
でも俺たち東大生じゃないか。
でもですね、まあ、その、まあ、天敵灌漑の話する前にですね、イスラエルのまあすごいところもう少しちょっとありまして、まあ、だからこう農作物を育てるときっていうのはもちろんその水をこうあげるわけですね。で水が不足してると、うん、そうすると、うん、まあ、まずその解決策としてはその水を頑張って作り出すっていう技術がまず一つあると思うんですね、
うん
うんうん、でこれはですね、まあ、2つの方法が今イスラエルにはありまして、まずその海水を水に変える技術ですね、
はい
はいはい、まあ、淡水にする、まあ、技術というのがありまして、なんとですね、まあ、イスラエルでは、まあ、水消費されている水の大体 20% くらいが淡水、水、海水から淡水化された水なんですね。
へ
え、はい、だいぶですね、でしかも2020年までに、まあ、それも 50% くらいまで淡水化した水で賄おうという、まあ、計画があるらしくて、まあ、そういう、まあ、かなりそのすごいテクノロジーを、まあ、使った、まあ、水を生み出すという技術を持っています。でもう一つの方法はですね、水をリサイクルするっていう技術で、下水を、まあ、うまくこうきれいにしてまた使えるようにするっていう技術ですね。でこれもすごくてですね、水再生技術なんですけれども、イスラエルの、まあ、下水リサイクル率っていうのは 80% から 90% って言われています。
捨
て
られ
る、ほとんどの水の大半はきれいに戻されて農作物を育てたり、そういう水に使われてるんですね。
ちなみに日本では、
日本はですね 2% くらいって言われてます、
下水の再利用率、
再利用率、まあ、流してしまうわけですね。
あれ日本は処理してますけど、うん、あれは周りの海とか川を汚さないようにって感じですね。
そうなのかな、あとはあの多分工業用に、まあ、使われてる水も そういうのに回されるんですかね、うんうん、ちょっとこれは僕も分からないんですけれども、うんうんうん、
まあまああと日本はまあ、ね、水が多いからね、
うん、そうですね、まあ、雨が降るということもありますし、はいはい、で、まあ、この、まあ、80から90% のリサイクル率っていうのは世界1位なんですけれども、ね、2位は、まあ、どうやらスペインらしいんですけど、これが 12% なんですよ、うん、だからどれだけ圧倒的なリサイクル率を誇ってるかということなんですね、
ほう、
でまあ、こういうふうにです、ねまあ、頑張って水を作り出す技術っていうのもあるんですけれども、うん、もう一つそのいかに少ない水で農作物を育てるかっていう技術がこの点滴灌漑という技術なんですね、
まあ、あらゆる方向から取り組んでるってことだね、
そういうことです、はい、で、まあ、灌漑という言葉皆さんまあ聞いたことあると思うんですけれども、まあ、いわゆるです、ね、その人工的に水を引っ張ってきて農地にまあ水をまくという、まあ、その技術を灌漑というふうにまあ、言うそうです。なので、まあ、もちろんいろんなところで考えというのをやってるわけですね、うん、ただこの点滴考えというのは、まあ、さらにそれにこう箱をかけたような考え技術でして、うん、本当に必要な場所だけに、必要な量を点滴のようにですねちょっとずつこう水を供給するっていう方法なんです。
うーん、その注射の 点滴、
そうですね、まさにあんな感じですね、土の中に
と同じ字ってこと。
あ、そうです、まあ、同じです。
点数の点に
点滴なんだね。
点滴の灌漑ということですね。で、まあ、皆さん普通にこう頭の中で、まあ、農作物育てるって考えると、うん、例えばベランダだったらね、こうプランターにこう水をバーッと巻くじゃないですか、
うんうん、
そういうふうに巻いてると、まあ、いらない水がこうどんどん蒸発してしまうわけです、
うんうん、
それがまあ無駄であると、うん、もっとその根っこに近いところに必要な時間に必要な量だけをちょこちょこっと出せば、なるべくその蒸発する水を減らして根っこにまあ水分を行き渡らせることができるって。
蒸炉でバーって巻くわけじゃなくて、
そうなんです、
こうスポイトでかわいい一滴ずつ。
そこが面白くてですね、それは人工でやらないんです、人の手でやらないんですよ。
ほうほうほう。
あのそのもうそういう考え設備みたいなのがあってですね、まあ、センサーとかですね、そういうまあ IT 技術を使った上で、まあ、ちゃんと制御された上で、
ほう、
ここに水をあげましょうっていう自動で制御されてるんですね。で、例えば僕が、まあ、留学してたのはヘブライ大学っていう、まあ、エルサレムにある、まあ、大学なんですけれども、まあ、もちろんもうすごい乾燥してるんですけど、あの大学の中めちゃくちゃ花とか咲いてるんですよ。本当にここなんガーデンなんじゃないかみたいな、本当に花とか草とかものすごい咲いてて、本当にもう何ですかね、もうそこだけなんかオアシスなんじゃないかっていう、それも点滴灌漑で、まあ、使ってるんですね。
はい、
で、まあ、もうちょっとあの社会的なまあ背景を説明しますと、やっぱりそのイスラエルが結構です、ね、まあ、周りとあんまりまあ仲が、まあ、いつもいいわけではないので、
そうですね、
うん、なんとか安定して自分の国がの中で自分たちの食べ物を賄わないといけないと、まあ、そういう要請もあって頑張ってこう少ない水で自分たちの食料をまあ作ろうという、まあ、そういうまあモチベーションが高い国っていうのも一つの背景にあります。
なるほど、なるほど、
はい、
うんうん、
でしかもこの点滴感がすごいのはですね、ただ水をあげるだけじゃなくて、その肥料とかですね、そういったものを混ぜて与えることができるんですね。
水に、
はい、
へえ、
水に。なのでそれこそこうさらにこう科学的にですね、こういうタイミングでこういう肥料を与えると、まあ、例えば病気に強くなるとか、より、吸収が早くなるとか育ちが早くなる、そういったものをこういいタイミングでその水をまくために、作られたその設備を使って効率的に作物を育てることができると、こういうメリットもあるんですね。はい、しかもですね、まあ、これ、まあ、今イスラエルのこういう、まあ、エコ事情をお話ししたんですけれども、実はこの技術ですね、日本とも全く無関係ではないらしくて、東日本大震災の時にですね、そのイスラエルの政府から点滴灌漑キットというのをあの寄付していただいたみたい で、
はい、
でこれを使ってですね、その実際にそのトマト、復興トマトっていう、まあ、そのトマトをまあ育てていたらしいんですけれども、そのこちらどこで育ててたのかちょっと僕もあの今手元の資料にないんですが、でそのまあトマトをまあ育てる時に実際にそのイスラエルの技術をまあ使ってそ育てることができたと。
ほう、
はい、なんですね、意外とこう、まあ全く無関係の技術でもなくてですね、日本でもその恩恵に預かっているという、まあ、こう点滴灌漑という技術を今回はご紹介いたしました。
まあ、もう農業も IT なんですね。
IT ですよ、はい、
ちょっとしたなんだろうな 精密機械を作っているかのような作り方してるわけじゃん。
そうなんですよ。だからすごいんですよね。そのイスラエルって実は IT 大国でもあってですね、実は第二のシリコンバレーとも言われてるんですよ。でものすごいその、まあ、IT 企業もたくさんありまして、でそういったまあ人材がそういうなんか、ウェイテックっていうらしいんですけど、ウォーターの WA にテクノロジーのテックっていうのをかけて、まあ、こういう分野にまあ入ってきて、でこの技術をこう支えてるっていう背景もあるらしいです。
すごいですね。
ということでですね、今回はこの海外のエコ事情ということで、まあ、点滴灌漑という技術を、イスラエルのですね、点滴灌漑という技術を、ご紹介いたしました。
お先生ありがとうございました。
はいはい。
君がタバコに火をつけ、海を流れる風が君の煙を揺らす。すれ違うもし君
エコを探せ。はい、やってまいりました、エコを探せのコーナーです。
パチパチパチ、
久しぶりでしょ。
久しぶりです。
覚えてる、このコーナー。
覚えてますよ、うん、僕がだってこう手出してたんですよ。
じゃあどんなコーナーか言ってみて。
このコーナーはですね、
はい、
まあ、我々エコメンが、
はいはいはい、
こう世の中にある、まあ、この何ですか、この社会情勢を鑑みてですね、
う
ん、新しいこうエコっていうのをどんどんこの番組通じて提案していこうと、うん、そのためのコーナーです。説明になってないですね。
近からず遠からず。一応この決まり文句として使ってたのは、
はい、
身近なものからエコを見つける訓練として、我々エコメンがエコとは無縁のお題からエコな部分を探し出し、うん、さらにもっとエコになる方法を見つけ出そうというコーナーなんですね、これ。まあなんかあんま最近やってない上になんかもうこんなことどうでもいい感じにな
ってる。なんかこのエコを考えて、
そうですそうですそうです、当たり前じゃないですか、もう常に考えてます、もうずーっと考えてます、
発祥が斜め上に行ったりしてますけど、
ずーっと。でそんな今回のお題は、
はい、
スマートフォンです。
お
スマートフォン、
ええ、まああのね、時期的にはこれが更新されてる頃には、
はい、
iPhone の新機種、
はい、
iPhone X ですね。
そんなどっかのビジュアル系版でもない。
その iPhone X がね発売されてるはずなんですけど、はい、まあ、今回はこうホームボタンが廃止されるとか、はい、こう今までとかなり変化がある機種になったようなんですが、
はい、
とはいえもうスマホもおなじみのものとなってみんなが持ってる時代じゃないですか、
はい、
ね、もう目新しくない、そんな中、そんなスマホ業界に革新を起こすのはエコなんじゃないかと、
なるほど、
うーん、思いましてですね、こう日頃の訓練結果をねエコメンたちにね出していただいて、新時代のエコなスマホをね、
うん、はい、
エコメンが提案していけたらなと思っております。
素晴らしいですね、
うんうん、いかがでしょうか。
まずですね、パッとまあ出てきたアイデアなんですけど、
はいはいはい、
あの僕ねすぐね画面割っちゃうんですよ、
今もうすでに
バキバキなんですけど、うん、これやっぱもったいないなと思ってね、こういうことがあるとねやっぱこう交換しないといけないじゃないですか、
うん、まあそうですね、
そうそうそう、なのでこの、パーツ、
うん、
もう捨てるのもったいないんで食べられるように。
あれ東大の陰性。
いきなりなんかすげえ学術的な話とかし始めるのかと思ったら、
食べられるスマ
ホ。斜め上に行ったな。
なんだろう、すごいファンタジー路線に。
でもね、もったいないですよね、捨てるっていうね。
まあ確かにね。
そうすればこう、まずゴミを出さないっていうね。3R の原則の人。
はいはいはいはい、はい、確かにめっちゃバッキバキになってるな。
めっちゃ落下させましたね。落下試験を経たスマホになってます。
はいはいはいはいはい。
なんかまあでも透明なカラメルのコーティングに見えなくもなくなってきた感じは。
そうなんですよ。キャラメルでされて
る。なんかこうブリュレされたプリンのこう上をスプーンで割ったような、
あれですね、はい、まさにあれです。
まあでも確かにこう直すとなると結構お金もかかったりするからさ、
はい、
まあこう手軽にこうねパッと変えられるものとかだったらよりいいのかもしれないけどね。
そうなんですよね。こうスーパーで買ってきたなんかこうキャラメルされたあるみたいな。
もう家電量販店とかじゃない、スーパーのこの食品売り場に売ってるんですね。
お腹減ったよ。
そんな感じです、
ベロベロ
なめで、
はあ、画面なくなっちゃった、どうしよう。
なるほど、
はあ、
うん、どうします斉藤くん何か言っておきます。
まああれですよね、いわゆるあの iPhone で最近まあ注目の機能といえば、
はい、
まあ、Siri、
うん、
人工知能というか、まあ向こうが返してくれたり、
はいはいはいは
い、いろいろこう設定すれば教えてくれたりもするんですよね。
専門家ですか。
教えてくれますよね。
ですよね、
はい、
専門家だよね。
専門家ではない。
そうでもない、
感じてはいる感じ。
まあね、そういう人工知能の分野もどんどん進んでいく昨今ですよ、
はい、
でしかも最近なんかはそのね、こうなんかあのスマートスピーカーって言われるものも出てきて、
はい、
言えばいろいろ操作をしてくれたり、はい、まあその携帯に限らずいろんなことのお世話もしてくれるじゃないですか。そういう機能を使ってですよ、
うんうん、
まあいわゆる家のつけっぱなしであるとか開けっぱなしであるとか出しっぱなしであるみたいなものをこうちょっとあんた開けたら閉めるみたいな。
閉めてくれるんじゃないん
ですか。
閉めろと言われる。
まだそこまではちょっと、時代は追いつかないかなみたいなもので、まずこう身近な
教育的な、ね、
なるほどね、うん、先生的なね、
先生的な、
先生的な パートナーとかね、
はい、
あの召使いとかじゃなくて、
はい、
むしろ上の立場から
、ね、こう部屋を出たら電気消すみたいな。
お母ちゃん。
まあね、シリならぬ母みたいな機能をつけたらこれエコにつながるんじゃないかなみたいな。
電源オフにしそうですけどね。
うっせえなっつって。なんだよっつって。それこそさ、んだよバカ。
食べちゃうの。
バッキバキ。うるせえんだよバッキバカ。
まあそういう可能性も早くに
します。まあそしたらね、こう割れた表面の画面を食べちゃったら、
食べちゃ
ったね、食べちゃ
ったね。堂々巡りやないか。
でもいいですね、それでもう人間のね、こう適当な部分とかね、手が届かないところ、
ね、まあ確かにね。
だってね、その機械の方が正確じゃないですか。人間ミスもあるけれども、付け忘れとか消し忘れか、それはでも頼もしいですよね、エコにとっても
。まあでもゆくゆくはそうなっていくっぽいけどね、スマートホームみたいな感じ、
はい、
全部こうスマホ上で電源つけたり消したり鍵閉めたり窓閉めたりみたいなできるらしいけど、俺も言っていい？
お、
はい、
これあの結構レインボーアース上でも話した話でもあるんですけど、
はいはい、
あの僕は充電しないといけないものを持ち歩くのがすごい嫌なんです。
ああ、
たくさん、
はいはい、
わかる。
いっぱい持ち歩くのが嫌なの。だから例えばそのね、音楽聴くのにこう Bluetooth のイヤホン使って、うんうん、でなんかスマホとあとなんだあの モバイルバッテリーみたいなのと、あとポケット Wi-Fi みたいなのととか、であとタブレットととかみたいになってくると、もうカメラととかなってくるとどんどんこう増えていくじゃん、
はい、
充電しないといけないのが、はい、それが俺は基本的に嫌なんですよ。
なるほど。
だから有線使ってるし、ね、あの携帯電話とスマホとか携帯と、なんだっけタブレットみたいに分けて持ったりしない、はい、
うんうん、
全部1台にしたい。でもこれ1台で全て賄えるっていうところがそもそも俺はエコだと思ってんだけど、スマホのねいいとこだと思ってんだけど、ただそれすらももう全部やってくれると、
ほう、
無線にしてもいいんじゃないと思うんだよね。
ということはこう天から声が聞こえてく
る。いや違う違う、そうじゃなくて
そんな超常現象的な話に持って
っ
ちゃ
った。オカルトの話そっちじゃなくて、そのなんか無接、今その無接点充電みたいなのもあるじゃん。
うん、ありますね。
刺さなくても
置くだけで充電できるっていう、う
ん、そんなのがもう完全にこう飛び交っていて、
は
スマホ自体にもう充電、電池が入ってなくてもいい、
常に充電されてる。
そうそうそう、街を歩いてるといろんなところからその充電の電波を受けて、でさらにこうね聞くその Bluetooth のイヤホンみたいなのとかも全部それで充電されて、でもデータ自体ももうストレージが入ってなくて完全にもうクラウド上にある。
はあ、それはよくですね。
で街中こう Wi-Fi の電波が出ているから、その通信制限とかもない。
なるほどね。
それぐらいになったら俺は全部無線でいいと思う。
はあ、スイカとかね、うん、あれもそういう原理ですよね。
うん、うん、そうそうそう。
へえ、
あれはこう移動させることによってこう中に電流が流れる仕組みを使っていて、
あ、別にタッチしなくていいんだもんね。
そう、
近距離無線だから。近づければいいっていう。
そうです、近づけることで中に電流が発生して動作するという。
はあ、
まあね、実際問題なんか Wi-Fi の電波を飛ばす電波で充電もするみたいな技術とかは開発されてるらしいんだけど、うん、
へ
ー、それだと例えばね、歩いてると充電されないとかいうふうにすれば歩きスマホの防止とかに、
ね、ああはいはいはいはい、はい、さすが、
さすがでしょそれがもうね東大の変な冗談です。
なんで言いよどんで
る言っていいのかなってちょっと一
瞬ね。いいんですよ、怒りなさいよ。あと他何かあります？
あ、まあまあ、もう一個考えてたのが、うん、まあ、そのやっぱそのスマホ充電がやっぱこう一番のネックになるのかな。
まあね、
で、まあ、僕も今はその太陽光で充電するみたいなのもちょっと一昔前にガラケーの時代にこう表面にソーラーパネルがついてたりっていうのが
あったね、
あったじゃないですか。
あった、ね、
うん、でそういう自然のエネルギーで充電するっていうのも考えたんですけど、まあ、それじゃちょっとありきたりかなと思って、もう一個進めてみようと思って考えたのが、
うん、
もう人力にしようと。
お
う、うん、
人の力で充電する、
はあ、あ、でもそれ、
うん、
もしかしたらいいかもしれない、
うん、
なんかこうさ、ワークアウトしろみたいなさ流れじゃないですか今の時代。
体を動か
せる。そうそうそうそう走ったら長く使えるようになるよとかさ、
働かざる方法、働くべからずと。
そうなんです、ポケモン GO じゃないですけど、
座り続けてないでこう
ちょっとこう小刻みに振動してないと動かないちょっとなんか音楽刻まないと動かない。
おお、
そうなんです。
はいはいはいはい、
まあまあ、ながらスマホになっちゃう可能性もあるんですけど、それこそ外出してこう出歩かないと充電されなくてスマホが使えないとか、
うん、ランニング、
うん、それこそ筋トレとか家の中でできるものでもいいけど、そういうのにこう連動させて、
あ、
健康とつながるんじゃないかと。
確かに、
うん、
ワンちゃんの背中にくっつけておくとね2台充電できます、ね、散歩に行くだけで。
まあ、そうするとね、肥満のワンちゃんとか猫ちゃんがね亡くなって超寿命化につながるかもしれないですし、
なんかそう考えてくると、もちろん時間も時間なんでちょっとまとめたいと思うんですけど、
はい、
そういうふうに考えてくると、もう逆にこう全てそういうなんか機械じゃなくて自然物みたいな状態でいいんじゃないか
原点回帰やね。
そうそうそうそう、お母ちゃんと食べられる食べられるスマホ、これもこれ ね有機物
なんかもう、もうそれこそ食べられる手紙にこう帰るみたいな、
ね、そうそうそうそうそう、何かこうね、こう無線とかでさ全部飛ばせるようにしてさ、
ハトがねメッセージ運ばせるようにすれば
昔に
戻る、
今こそ
今こそ
原点回帰、
原点回帰
ということにしましょうかね今日のところは、
はい、
ということでこのコーナーでは次回からもさまざまなエコーを探したし立派なエコメンになるために訓練していきたいと思います。
訓練
し訓練になったのかなお楽しみに
お楽しみに、
これ見よう。